Listen to my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
終わりましたな、ゴールデンウィークが。
ねえ、ゆっくりできましたか？
いや、僕はもうほんま久しぶりにゆっくりしましたよ。
まあ、4月ずっとセミナーでしたもんね。
そうやね、土日土日土日でずっと。
ああ、はいはい、ね、
で3月は引きこもりでやってましたから
2ヶ月休みなく、
まあ、全く2ヶ月休みなくてね。
うん、
でもこのゴールデンウィークの3,4,5,6は楽しみで楽しみで、
あ、待ちに待ったですね。
もう予定入れたらしんどいから何も予定入れずに、
はいはい、
うん、でね、ブラブラ、うちほらもう裏っ側兜山つながってるじゃないですか。
あの懐かしい
兜山、うん、あなたが悟り開こうとしたね、うん、でね、ちょっと歩いてみるともう自然がもうちょっとした花であったりとか、
うんうんうん、
今ほら新緑の季節で、
いや、綺麗ですね。
緑のこの種類の多いこと。
ああ、はいはい、
緑って言うけど何種類あんねやろみたいなんでね、
濃いのんから薄いのんからね。
でブーラブラ歩いてるだけでもうなんか楽しめちゃってね。
森林浴みたいなもんですね。
そうやね。でもう本当になんていうかな、ありがたいなと思いながらね。
ああ、よかったですね。
今もちょっと連休ボケしておりますけどあなたどうだったんですか？
僕はね、忙しく仕事させてもらってました。
うん、休みは？
お休みなく。
連休ずっと仕事やってた？
やってましたね、おかげさんで。
商売繁盛で笹持ってこいちゃうの。
あ、まあ、あの、家でね、おってもまた栄養に使われるだけやから。う
ん、あ、まあな。
仕事してるから
ね。あ、まあまあな、そういうこともあるやろね。
ええ。
今月もじゃあ、お忙しい月ですか？
ああ、なんか忙しさせてもらってね。
お
う
お
う。あ、そういうとね、足立さん。
うん、
うん。ちょっとあののんき座の方からちょっとお知らせがあるんですけど、
はいはい、今月ののんき座ね。
はいはい、はい、ね、うん、今月、まあ、5月の24日土曜日なんですけど、
まあ毎度土曜日やね。
毎度土曜日で、懇親会があるんでね。
そうやね。
で次の日お休みの方が都合がええかなっていう。
じゃあ勉強会14時から
14時から16時、
で懇親会が、
まあ、その後です。まあ、16時半ぐらいからですね。
からぼちぼち始まるよと。
そうですね。
今月のテーマは何なんですか？
今月のテーマね、
うん、
人生のシナリオの見つけ方っていう。
シナリオ、まあ、
シナリオですね。
そんな、
まあ、人生にはね、うん、シナリオってあるんですよね。
ほうほう。
まあ、あるって言ってもね、これ、無意識に作ってるから、まあ、無意識の人生計画って言うんですけどね。
なるほど。
まあ、ほとんどの人がこれ気づいてない。
自分で何、そのシナリオを作って主人公をやってるってこと？
主人公を演じて、うん、でその配役、
脇役やら、もう
それも全部もうセッティングしてるんですよね、無意識に。
ああ、じゃあもうラベルの世界だ。
じゃあ、あなた、例えば自分がもうダメな人っていう思い込みがあった時に、う
ん
う
ん、ラベルしつけてね、うん、
だ、あなたはダメな人って言ってくれる人をね、
うんうんうん、
周りに置き出すんですよ。
ああ、もうようできてるな、まさに観念浄化のね。
そうそう。で、やっぱり自分はダメなやつっていうのをこうどんどんどんどん証明していく人生ね。
うん、なるほどなるほど。なるほど。それをシナリオと呼んでるわけね。
そうそう。これシナリオが分かればね、
うんうん、
知ることによってこう観念浄化でそれをどんどんどんどん飛ばしていったらね。
おもろいね、それ。
うん、また違う人生、うん、
なるほど。どうも、でもガラッと変わるね。
変わりますね。
うん、でもその無意識の中にあるシナリオやから、普段はよく分かんないってわけでしょ。
分かんないですね。なんか繰り返し、うん、同じようなパターンがあったりね。
なるほどなるほど。それから見つけ方を今回のんきどで教えてくれると。
そうです。
こりゃいいねこりゃちょっと面白そうやね。
そうですね。いや、面白いと思いますよ。
あ、まあ、これなんかまたおもろいことになってくる。そうですか。じゃあぜひですね、今日からじゃあ募集開始で。
そうですね、うん、まだ12名という少ないんで、
うんうん、
はい、
今日からじゃあスタートということで、
はい、
まあ週末ぐらいでいっぱいになるかもしれんけど、まあ 人生のシナリオ、どんなシナリオを書いてるかっていうことを、うん、知りたいっていう方はぜひ今回のんきざを見逃しなくということでいいんでしょうか。
はい、お願いします。
はい、わかりました。ということで、はい、本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はアンさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、以前カラオケボックスなどで溜まった感情を吐き出すという話がありました。でも外に向かって吐き出す言葉は自分に唾を吐いてるというようなものだという話もあったので、悪いことが返ってきそうで怖くてできません。大丈夫なのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
春のセミナーでもお話しさせていただいたんですけども、
はい、
うちの事務所の近所に気功教室があるんですね。ほとんど一日中ね、このパソコンの前に座ってるもんで、
はい、
まあ、運動不足でね、なんとかせなあかんなと思ってたんで、
うん、
これええわいうことでちょっと体験入学、
はいはい、
ピッカリさんにも、うん、ここええよ言うて体験入学してもらったやん。
行きましたね。
うん、ちょっと変わったおっさんがおって、
いやいや、なんかねもうそれっぽい感じの先生がね、
ちょっと気功の先生って感じでね、
うんうん、
でね、実際体験入学 1日っていうか1時間やらせてもらうと、これなかなか良かったんですね。
はいはい、
音楽聴きながら体をゆったりと動かす、
うん、
そのうちね勝手に体がね音楽にこの合わせていくんですね。で勝手に動くようになるんですね。
うんうん、
その時にね頭が空っぽでね、
そうでしたね、なんか
ね、これがね、そう、実に気持ちがいい。
うん、
ね、あ、4対6の法則スイッチオンって感じでね、
はいはい、
やらないよりやった方が断然に心地よいっていうことで、
うん、
その場ですぐに自己料っていうのを払ってね、
はいはい、
週1でこの教室に通うになったんですけども、
うん、
やっぱりね、最初はほら動きがよくわからんわけですよ。
そうですよね、
うん、あ、もう何種類もあるのね、 10種類ぐらいあるんですよ、うん、動きがね、うん、で、あ、どうすんねや言うて、このやっぱりこの自我というか思考というかね、
うんうん、
うん、このこうでもないああでもないってやるんでギクシャクした動きになるんですね。
はいはい、
うん、でもね、こう2ヶ月ぐらいしてくると、さすがに慣れたもんになってきてですね、これ目をつぶっても勝手に体が動くになってくるんですね。
体が覚えてますもんね。
そうやねんね、やっぱり体が覚えるっていうね、この慣れっていうかな、
うんうん
うん、自転車でも僕ら考えずに漕いでいくじゃないですか。
何も考えてませんよね。
うん、車でもほら慣れてくると勝手に体が運転してくれるじゃない。
ああ、そうですよね。
うん、だからやっぱり何でも慣れなんだなって感じですね。
うんうん、
でね、だんだんおもろい、いよいよね、こうおもろくなってくるわけですよ。
はいはい、
うん、この気温を超えて、このもう体が勝手に動くようになってくると、こういう毎週1回が楽しみになってきてね。
うんうん、
でね、もう半年も過ぎていくわけなんですけども、
はい、
この頃からちょっとおかしいことが起こり出す。
あ、先生の方が。
そうそうそう。先生ね、はい、まあ変わってるって言いましたけどね、やっぱり見た目の通りみたいな感じで、うん、実はオカルト好きのおっさんなんですね。
なるほど。
ね、休み時間になると、この霊魂がどうとかね。
はいはい。
あそこの土地のエネルギーはとてつもなく高いとかね。
うんうん。
ベラベラ話すんですけど、僕も全く興味ないじゃないですか。
そうですよね。
だからもう音楽鳴ってるから知らんぷりして音前やってたりしてね。
はいはい、
うん、それはそれでいい、別にいいじゃないかと思ってやってたんですけども、
うん、
それがね、ある日を境にいつの間にかね、気功しながらね、
ああ、
この先生話すようになったんですよ。
あ、ちょっと邪魔ですね。
ちょっとじゃなくてね、
ああ、
うん、このめったに会うことができない超能力者に会ってきたんですよとかね、
ああ、
うん、あそこの山のふもとに宮本武蔵の霊魂がさまよってるんですねとかね、
うん、
もうね、音楽よりでっかい声で喋るんですよね。うん、だからこっちもほら話ってほらやっぱり思考は勝手に動くじゃないですか。
ああ、そうですよね。
理解しようと思うじゃないですか。
うんうん、
で、あそこの山のふもとってイメージも湧いてくるじゃないですか。
ああ、なるほど。
ねえ、
うん、
ちょっとやそっとやったらいいけども1時間ずっと喋ってるからね。
たまりませんね。
もうね、そう、ありえねえって感じになってきてね。
おうおう、
まあでもそのうち黙るやろ思
う
て、おう、我慢して2回ぐらい行ってみたんですけどもね、
ええ、
このね、超能力者シリーズがね、
ああ、
終わんないんですよ。
パワーアップしてる。
シーズン2、シーズン3みたいな、ね、うん、だんだんね、盛り上がっていく。
ああ、
うん。もうね、でね、もうついにね、
うん、
もう4対6のシーソーのバランスがドーンとひっくり返ってね。
ええ
ー。じゃがしやこのおっさん、黙っとらんかい、
うん。
と、心の中で、
はいはいはい。
叫んだわけですよ。
ええ
ー。でね、この日の教室が終わってね、
うん。
この先生のとこ行きましてね。
はい。
あ、申し訳ないんですけど、仕事の都合で、
うん、
来週から来れなくなりました、今までご指導ありがとうございました、
はいはい、
頭下げてね、
うん、
お礼を言いましてね、で笑顔で大会したっていう話なんですけども、
まあ、綺麗にやめたんですね。
そうそうそうそう、
うん、
でね、もう気候教室がね、心地よい場所からですよ、ね、心地悪い場所に変わったわけですから、
うんうん、
もうさっさとやめればいい話ですよね。
そうですよ ね、
もうここには来おへんって決めたんですから、
うんうん、
怒りの感情を相手にぶちまけても結果同じ。
まあそうですね。
ね、ああいうオカルト話が好きな人がいるかもしれないじゃないですか。
またそれはそれでね、ファンが増えるかも分かりますよね。
多分ね、残ってる人ファンやと思うわ。
ああ、そりゃそうでしょうね。
結構やめていくから、うん、でファンの人がね、先生の話大好きでね、通ってるのかもしれないしね、
うんうん、
あ、まあどちらにしても僕とは合わないだけで、先生が間違っているというわけではない。
ああそうですよね、
うん、でもね、この超自我というやつはですよ、
うん、
もうしばしばね、この怒りのエネルギーっていうのをね、捏造するんですね。
捏造するんですね。
そうなんですよ。まあそれにはまあ、うん、ちゃんとした目的がありましてね、一つは自分は正しい、
うん、
というね、ポジションを確保するため、
はいはい、
もう一つは私は被害者である、
うん、
という主張なんですね、
で
この2つの目的を達成するがためにですよ、
はい、
この怒りのエネルギーっていうのを使って相手を威圧してね、
うんうん、
攻撃して、
うん、
そして支配しようとするわけですよ、
うんうん
うん、もう最近ほらよく俺はモンスタークレーマーとか、
ああ、あのすごい患者さんだったモンスターペイシェントとかね、
あ、そんなこと言うの、
いますね、
うん、なんかモンスターモンスターよく聞くよね。
聞きますね、
うん、なんかいうそんな感じになってきたんですけども、
うん、
この間なんてその商品に穴開いてたとかクレームつけてね、
はいはい、
もうその店員に土下座させてですよ、
お
で土下座させた店員の写真を撮ってね、
はい、
ツイッターにアップするなんていうことが ありましてね、
お
でこれやったんがこの主婦なんですよ。
ああ、ひどいですね、
うん、店長の名前ともう一人の店員の名前も全部添えてね、本編を、
お
でね、それが証拠となって強要罪、
はいはい、
っていう罪で逮捕されましてね。すごいな、このモンスタークレーマーってこれとんでもないなって感じなんですけども、
お
でもほらもう学校でもえらいことになってるらしいですな、小学校とか中学校とか。
いやいや、学校の先生大変みたいですよね。
ね、僕らの時代ってほら親がさ、
うん、
こいつはどうしようもないやつなんでもう叱ってくださいって言って先生に呼び出したもんね。
まあ言うたらあかんけど、体罰とかってありましたからね。
あれ体罰って言葉あったかな。
体罰という言葉ちゃいますね、なんでしょうね、うんうん、
もう僕らの時代って当たり前やったけどね、ガッツンゴッツンは。
うん、そうですよね。
うん、メガネ取れってね。
バシーンで。
うん、なんか親切なのかなんかよくわかんないけどね。そんなことがあったりね。
うんうん、
でも最近なんか殺伐としてきたね、先生もなんか大変やね。
なんか鬱の先生多いですよね。
あ、なんか4人に1人鬱病になっているっていう感じで、
うん、
どんどん退職してるみたいね、やっぱりね。
あるでしょうね、あんなけやられたら。
ああ、もうほんまに先生もえらいことになってきたなってことなんですけども、
うん、
この人間業界って何度も言いますけど、相対する二元世界じゃないですか。
はいはい。
ですから自分は正しい、
うん、
自分は被害者である、というポジションをキープするためにこの怒りのエネルギーっていうのを使うとどうなるのか、
はい、
もう簡単な話で、お前が間違っている、
はいはい、
お前が加害者なんだって主張する人間がですね、
うんうん、
必ず目の前に現れるんですね。
そうですね、
うん、もうこの簡単なからくりでね、
ええ、
正義のヒーローの相手はいつも悪者じゃないですか。
ああ、そうですよね。
スパイダーマンとかスーパーマンとかアイアンマンとか、
うん、はいはい、
ウルトラマンとか仮面ライダーいっぱいいますけども、全部相手は悪者ですよね、うん、
そうなら成り立ちませんから
ね。でもどうでしょうか、その、うん、悪者から見た正義のヒーローは、
いや、悪者ですよね。
そうやね、
うんうん、
正義も悪なんですね、向こうから見ると。
そうですね。
このからくり、こんなシンプルなからくりね、うん、でもね、これ笑っちゃいけないのは、この二元世界の仕組みというものを知らないと、 先ほどのこの強要罪で逮捕された主婦みたいなことになっちゃうんですよ。
はいはい、
ね、まさに相手に向かって吐いた唾がですよ、自分に戻ってきた、帰ってきた、
なんか唾どころやないですよね。
そうそう、モンスタークレーマーっていうのは
、
唾の吐き方が尋常じゃないんですよね。これ
エクソシストみたいなもんですね。
あの
緑の
バーッ出るやつ、
強烈な、
ほんまあんなイメージかもしれないね。
首が曲がってね、
恐ろしい世界それからもう帰ってくるとき、それが帰ってくるときはもう大事になって帰ってくるわけですよ。
いやいや、もう倍返しですね、ほんまに。
もうそうちょっと古いけどね
、
でもね、僕の気候教室あれからやめてですね、
はいはい、
やっぱりね、近所やから先生とばったり会うんですね。
うんうん、
その辺で、
で
ね、今はほらお互い笑顔でにっこりとこう会釈するって感じで、
うんうん、
それでおしまいなんですけども、
綺麗にやめてますもんね。
そうやね。でもしあの時気候の先生にこのおっちゃんにですよ、
うん、
もう怒りをぶちまけていたら、
ああ、
どう考えても笑顔でにっこりってわけにいかないですよね。
なんか見かけた瞬間隠れたり、
あ、それかな、多分そんな感じになる。まだ毎日隠れなあかんもんね
しんどいですね。
うん、でね、お互いにほら自分に被害者、相手に加害者っていうラベル貼ってるわけですから、
うんうん、
もう今ピッカラちゃん言ったように、もう避けるか、
うん、
うつむくか、
うん、
睨むか、
そうですね、
まあどちらにしてもすでに跡形もなく消え去ってる過去ですよ。
あ、はいはい、
金魚の糞のようにね、
うんうん、
ずるずるずるずる引きずって生きていくわけでね。
あ、
これめんどくさくないですか、こういう生き方って。
それだけでストレスですね。
もうそうなるじゃないですか、やっぱりね。
うんうん、
うん、でもね、この自我が捏造する感情っていうのはね、光だけじゃないんですよ。
あ、他にもあるんですね。
あるんですよね、
はい、
男ってほら女性の涙に当たり弱いじゃないですか。
なんかあれね、
うん、
なんか悪いことしたみたいですもんね、こっちが。
なんかようわからんけど、
うん、
謝ってまうよな、
なんかね。
うん、ごめん、
わけもなく、
ごめん俺悪かったね、ごめんなって言うてまうよね。
うん、言うてまいます。
なんやろうな。だからその、男性は女性の涙に弱いって言いますけども、この悲しみっていう感情っていうかな、
うんうん、
そういうものを使って相手を支配しようとすることもあるわけなんですね。
はいはい、
うん、ですから、まあ今言いましたように、男はもう泣かれたおしまいということですわ。
涙は女の武器ですね。
ああ、という言葉があるね。ね、幼稚園児ぐらいまでの子供ってね、うん、感情はなんか服を着て歩いてるようなもんじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね、もう近くに保育あるんで、もうやたらそんな子供たちがもうキャーキャーキャーキャー言うてるんですけども、
うんうん、
うん、もうね、元気ですよ。
いやいや、もう元気の塊ですね。
ね、怒ったり泣いたり笑ったり、
うん、
もう大変。
はいはい、
うん、でもね、その時々で感情のエネルギーっていうのはこう外にバーンと放出してるのよね。
うんうん、
だからね、念というものが残らない。
はいはい、そうです ね、
過去をスパッとこの過去と縁が切れてるんですね。
うんうん、
せやから実にこのナチュラルなんですね。
喧嘩してても次手つないで歩いたりしてますもんね。
そうそう、すごいこのナチュラル、今を生きるっていうかな。
はいはい、
うん、だからね、本当はね、大人である我々もですよ、
うん、
あんな感じで行きたいんですよ。
あ、ほんまやったらね。
そう、でも会社でほら上司だってですよ、
はい、
お前なんか大嫌いであっち行けなんてやってたらさ多分クビだよね。
なんかそんなキャラありましたね。
うん、
だからインザプールかな。
そうそうそう、ああ、インザプールっていう小説があってな。
はいはい、
あ、イラブっていう医者がいて ね、もう、もう幼稚園児みたいな医者がいてね、そうそうそう、なんかでもあれは医者やからなんとかやっていけるわけだってね。
そうですね、
あれは小説だからなんて。
そう、小説ですわ。
あ、医者だからなんとかやっていくわけじゃないけどもね、
うんうん、
だから幼稚園児のままでね、
人
間業界で生きていくのは少々難がある。
まあそうですね、
うん、それからね、どうしてもある程度感情を抑圧することになるんですね。
うんうん、
でもほら、感情エネルギーって消えることがないじゃないですか。
たまりますよ ね、
ね、ダムのような感じで、ある臨界線を越え、水が越えちゃうと決壊するじゃないですか、ドアッと、
うんうんうん、
それと同じように感情ってね、ドーン、バシーン、ドーンってね
怖い怖い、
そうそう、暴発するんですね。
はいはい、
そうなるか、心が病んでしまうか、先に。
まあそれまた体に出てきますからね。
うん、どっちにしてもそうやね、ろくなことないね。
ないですね、
うん、ですから僕の気候教室の話のようにですよ、
うん、
二度と同じ感情を味わいたくないって言うんであれば、
はい、
さっさと縁を切ってしまう。
うん、
でも4対6の法則でね、
ええ、
それができない。だって会社辞めたら、えらいことになると。
そのたんびやめとったら大変ですもんね。
そうね、そう、その通りやね、
うん、
だから言うたら、こんなん言うとあれやけど、サラリーマンって我慢料が入ってるって言うじゃない、給料に。
ああ、なるほど、
うん、お前なんか大嫌いだっち系なんてやってたら、やっていけないわけですから、その辺もちょっと我慢しなきゃいけないところがあったりして、それから4対6の法則で、そういう縁を切るってことはできないんであればですね、
はい、
抑圧した感情をなるべく早めにですね、
うん、
カラオケボックスとか車の中とかね、
うんうん、
布団をかぶるとかね、
はい、
そうやってこのクワーッと大声出せるような場所でですね、
うん、
この感情エネルギーっていうものを放出してやればいいんですね。
あ、そうですね、
うん、ね、別にそんなもう簡単な話ですよ。
ね、いきゃいいんですよ。
うん、もう食べたら出す、うん、
はいはい、
出るもんは出す、
うん、食べたらあかん、
そうやね、食べても利息が逆利息ですからね、これ。
ほんまですよね、
うん、でね、アンさんはね、この感情を出すということに恐怖を感じておられるようなんですけども、
うん、
先ほど話しましたように唾が返ってくるっていうのはですね、
はい、
この感情エネルギーをそのまま相手にぶつけて、
うんうん、
相手を支配しようとする場合なんですね。
あ、そうですね、
うん、だからこのただ幼稚園児のようにわーっと放出する、幼稚園児がお前を、うん、思い通りにしてやるとかね、
ないですね、
うん、俺は被害者だなんかそんなことでこう感情使ってるわけじゃないじゃないですか。
ないですね、
はい、うん、わー言うだけの話でね、
うんうん、
そんなもんに別に何も起こらないわけですよ。
起きませんね、何もね。
そうそうそうそう、だからね、もう安心していただき、
うん、
ね、もうどんどんどんどん出るものは出していく、
はい、
もう遠慮なく吐き出してみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。